皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2026年1月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、おとり作戦の醍醐味というお話です。明けましておめでとうございます。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今年もよろしくお願いしたいと思います。今年2026年はですね、アメリカ建国250周年の、ちょうど誕生日にあたるということで、一気に今までのおとり作戦の最後の答え合わせが、全部出てくると。でその後は、戦闘終了ということで、司法手続きですね。軍法あるいは市民法による司法手続きが、進展して、2028年からは、新しいアメリカが進むということでしょう。それに伴って、世界中の各国もですね、もうすでに完全にトランプ側に、制圧されたと、無条件降伏したというようなところも結構あるように見えますね。日本も完全にそうだと思いますね。ですから、もうここから先は世界中、今年以降は世界中一体となってですね、今までの古い時代の衣を脱ぎ捨てて、新時代の新しい世界を作っていくと。建て替えはもう実質的にはほとんど終わってんですね。映画の上で今やってるように見えますけど、実態としては終わっていて、で、建て替えを終わってるから立て直しをどうするかというところが最大の課題になっていると思います。今回のベネズエラの件もなんか見事だと思うんですね。もしあれが本当にですね、トランプが油取りに行ったとか、トランプが何か侵略したということならですね、それはロシアと中国、北朝鮮が黙ってませんですよね。とっくの昔に核戦争になってるわけで、運でもないか済んでもないですよね。キム・ジョウンがミサイル撃ったのはあれ、トランプに対するお祝いじゃないですかね。よくやったということでですね。そこもディープステート、特にクリントンたちには随分ひどい目に遭わされてきましたからね。前のチャンソンテクの時にね。してやったりということだったと思いますね。で、いろいろこの、おとり作戦のことは言われますけども、軍の作戦ですから、ある意味で非常にわかりやすいんですよね。難しいことやってるわけではなくて、ちゃんと台本がありますよね。まず映画で言ったら、スティングと、それからカサンドラ・クロスですよね。どうやって滅ぼすかっていう時に、逃げられない列車に乗っけちゃって、そのまま谷から落っことすと。まとめて落っことせるわけですよね、これね。ベネズエラがそうだったでしょ。それから中国共産党がまさに今そうですよね、あれね。中国共産党の面目丸つぶれですから、今回の件ですね。落っことしちゃったわけですよね。で、イランの革命勢力も今、落っこちつつあるじゃないですか。それからミネソタ州のソマリア人たちも今落っこってきてますよね。だからこのやり方っていうのは、要するにこの明らかにカサンドラクラスの映画、あの世界そのもので、で、実はこれもね、逃げられないようになってんですよね。要するにこの封鎖列車になって、封鎖列車をこの落とすわけですから、途中で気がついても逃げられない仕掛けになってちゃんとできてるわけですね。そのまま落っこちるようになってるわけですから、かなり迫力ありますよね。それからもう一つはスティングですね。私最初というか2020年の11月の不正選挙の時にハッと気がつきましてですね、これスティングだと思ったですね。要するにスティングって映画、今でも見られますから、ぜひ皆さん一度見るといいと思いますね。あれものすごく今回のトランプたちの作戦の下敷きになってると思うんですね。で、あれ、その面白いのはですね、要するにこの詐欺師が詐欺師をですね、騙して、より大きな詐欺師から金を踏んだくるって物語なんでね。で、舞台はシカゴなんですよ。今なんかトランプもシカゴ一生懸命やってるんでしょ。で、あそこにニューヨークからですね、ニューヨークの、ギャングが来るわけね。このギャングの親分が、えらい金持ってて、この金を、ありがね残らず奪い取っちゃうっていう作戦なわけですね。で、どうやるかっていうと、施設馬券売り場をね、作るんですよ。しかもそれは全部フェイクなんですよ。もう、その建物から、それから掲示板からね、それから人にいる、投資家、それから係員、ウェイターまで全部フェイクなんですよ。で、そこに呼んで、いかにもまともにこの、 ここでね、その賭けが行われているように見せて、で少し勝たしてやるわけですよね。で、その時にその馬券、どうやって勝たすかっていうと、すでに終了した、競馬のレースをもう一回そこで再現するんですよ。当時はだからティッカーテープって言ってですね、まあ、株も何もそうですけども、至急伝えるべきですね、電信は全部その参考テープ、穴を開けたテープで送るんですね。慣れてくると、ね、穴を開けたテープを読むだけで何字書いてあるか、どんな数字書いてあるかわかるんですよ。で、もうすでにね、勝負の決着がついたレースのティッカーテープ見て、よし、この勝負で行こうというわけですね。全部フェイクなんですね、それね。だから勝ち馬はすでに分かってるんで、それをみんなが知らないわけで、だからそれでそのイカサマやろうってわけですね。で、何回か勝たして、で、最後にこの、まあ、最大のこの大金持ちから金踏んだくる最後の勝負があるわけですね。で最後に間違って賭けさせるんですよ。間違った賭けをさせて全部取っちゃうのね。で、ここに腐敗した警察官が一人ついてるんですよ。腐敗した警察官が一人ついてて、これもだから言ってみればニューヨークのギャングと一緒に騙される側なんだね。で、騙す方には当然 FBI も入ってるわけね。で、FBI なんかは、まあ、言ってみると、どっちとも取れないような姿にしてるんですよ。今で言えば、ダンボンジーノとかですね、あるいはインド系のアメリカにいるでしょう。彼みたいな立場でこう振る舞っててね、どっちついてるかよくわかんない立場になってんだよな、あれね。で、最後、間違ってかけさせて、全部捨ててにするんですよ。その時、ピストルが飛ぶんで、何人かこう死ぬんだけど、じゃ死んでないんですね。その詐欺師がもう諦めて帰ってくるんですね。全財産取られちゃって、こんなはずじゃなかったと思ってですね。で、悪徳刑事と一緒にこう、偽のその馬券売り場から帰ってくるんだけど、その後ですね、いや、その死んだはずの人もまた置き換えてきてですね、いいえ、してやったりっていう、そのドラマなんだね。あれ、そのものやってますよね。要するに、ディープステートの裏側は全部金なんですよ。国際シンジケートの裏は全部金で、あれがね、残らず取り上げちゃうというシナリオでしょ、これ。さらにですね、一般投資家も全部入ってんですよ。要するに、一般投資家ならと称してですね、彼の力で人を支配しね、企業を支配し、国を支配して、上積みだけもらっちゃうという連中だよね。トランプたちが目指してるのは、その一人一人が、まあ、汗を流して働いてね、幸せな家庭を持とうという話で、朝から晩まで相場やってる連中なんてことは全然その視野に入ってないわけね。この連中守ろうなんて全く思ってないわけですよ。最初から最後まで見てるよくわかるでしょ、それ。だから、この連中もターゲットなんだよ。要するに、いつまでも相場崩さないっていうことは、最後の最後まで、ありがれ残らず全部、イカサマバクシにかけさせちゃった話だよ。で、最後は、かけ間違ったということで、全財産を取っちまうんだと思うんだね。今回も実は同じシナリオじゃないかと思うんですね。あの時と、あの映画とですね。で、それからもう一つですね、このおとり作戦は、もうこれ10年前から少なくともやってますけども、決して前から捕まえに行かないんだよね。なぜおとりをやってるかな、もう一つの理由は、捕まえるときは必ず後ろから捕まえに行くんですね。で、彼言ってますよね。俺を追いかけてるつもりだろうけども、トランプは言ってますよね。俺を追いかけてるつもりだろうけど、俺はあなたの後ろにいるんだよって過去何回も言ってますよね。そうなんですよ。今まで少なくとも私はですね、本当の映画でないところで、ディープステート側の連中がトランプ軍に捕まったその現場の映像とか一回も見たことがないですよね。映画でしか見たことないですね。だからその捕まえるときは、言ってみれば後ろから忍び寄ってって、後ろから口を塞いで、そのままこの茂みにこう連れ込むような、そんな形で捕まえてるんでしょ。気がつかれないように。これおとり作戦だよね。だから要するに、誰それを捕まえるって、大立ち回りは、まあ映画の中でやるかもしれませんけども、その実際にはそのこと一切やらないで、っていうのはそれをやると、仲間が逃げちゃうからね。仲間が逃げちゃうから、一人ずつ後ろから忍び寄ってって、口を塞いで茂みに連れ込む。で、捕まえる。で、言った通りするなら、まあそれで、死刑を、まあ、無期懲役ぐらいにしてやって、生かすんだけども、それもできないから偽物に置き換えて、あと、グアンタナモを連れてって、まあ、適宜死刑にしてるという、まあ、そういうことなんだろうと思うんですけども、とにかく、後ろから忍び寄ってって捕まえるってためには、やっぱりですね、大々的な作戦やってるって言えませんですよね。 で、二つ目はやっぱりですね、このメディアの件だと思うんですね。とにかく、今回トランプたちは、一番最初からフェイクメディアって言葉を使ってるんですね。一番最初からフェイクメディアという言葉を使ってて、要するに、敵の一番の中に、そのメディアが入ってるわけね。で、普通はですね、この、まあ、トランプみたいな新しい人たちが政治に入ってくると、自分のメディアを連れてくるんだよね。例えば、その、今回も産経新聞は、ウクライナの、あれじゃないよ、ベネズエラの作戦について、あれ、麻薬だってはっきり書いてますよね。でも、主要新聞の中で産経だけなんじゃないの？まあ、だからあんな形でね、なんか新しい政治やろうと思ったら、自分の味方のメディアを使って、広告戦でやるわけね。しかし、それやってませんよね。それが要するにですね、メディア全体をひっくり返すっていうことの一番の戦略のポイントだと思うんですね。ここで誰か、どっかのメディアをトランプ側に引き付けちゃった場合には、今度そこが権力を持って、また全部同等巡りの同じことになっちゃうわけね。メディアが権力を持つ。メディアが世の中を決める。それは何も変わらないでしょ。ということは、主要メディアをもう使えないようにしなきゃいけないわけね。主要メディアはもう用済みにしなきゃいけないわけね。それこそ、アメリカだと1960年代に、鉄道の時代から、飛行機の時代に変わってね、まあ、高速の人の移動はですね、まあ、時間を急ぐ人の移動は、飛行機に全部変わって、鉄道は一気に衰退したでしょ。あんな風にしたいんだと思うんですよ。フェイクメディアについてはね。で、なんでフェイクかっていうと、それは政治の道具になってるからです。政治や企業の金儲けの道具になってるから、フェイクになるわけで、だからその道具としてのメディアをやめさせなきゃいけないわけですね。で、トランプが持ってきたのが X ですよね。まあ、Twitter、元の Twitter で今 X ですね。あれが要するに新しいメディアなんですね。で、これは何が違うかというと、例えばテレビというのは必ず編集というのがあります。どの順番にどのニュースを並べるか、どの番組に並べるかの編集、これが権力です。それから、新聞の場合は編集ってあります。そのどの場所にどの記事を並べるか、これは編集と言います。ごめんなさい、編成です。ごめんなさい。テレビは編成ですね。編成っていうのがあって、どの順番にその番組並べるかの編成。それから新聞は編集。編成と編集が、あれ、権力なんです。さらにそこに解説員っているんです。この解説員たちが自分たちの意見を言う。でも本当は自分の意見じゃないんだよね、それね。こういう仕組みになってるんです。ですから、編成と編集と解説員を取り除くことで、フェイクメディアってのは存在しなくなるんです。で、これがなくなると、要するに誰も言ってみれば言った通り動かせなくなりますから、メディアを。ね、だからそれ全部消えていくわけですよね。で、それが X ですね。X には編成もない、編集もない、そして解説員もいないんです。だからいろんな人がそこに出てくるんです。で、今度はそうすると、さっきのその金融の話もそうだけども、一般庶民にとってみると、なんかね、金儲けの手段にただ乗りしていけば儲かるなんて時代は終わってるわけですよ。メディア、情報も同じで、なんかそのね、幕の内弁当みたいに、低よく情報が並んでるものを見ときゃ、今日の一日の仕事がね、無事に終わるみたいな、そんなものはもうないわけね。要するにそんなことやってるから、勘が鈍り、実力が鈍るわけですね。本当の、やっぱり大切なことは、野生の中の人間見ればわかりますけども、自分で情報は、その探して、敵を探し、味方を探し、自分で情報を判断して、で、行動していく。これが当たり前の人間の姿でしょ。そこに戻るってことだと思いますね。X にはいろんな人が出てきます。しかし、ジャングルの法則みたいなのがあってですね、どこに行けば安全な情報があるかってことはだんだん分かってきます。すなわち、この世界も長くやってる人たちとはなかなかすごい人たちが多いです。長くデタラメっていうのはないわけないんだけど、それデタラメっていうのは結構誤解してるんですね。でも誤解してる人たちの情報もとても重要なんです。反対側からどう見てるかってことです。はい。反対側からどう見てるか。向こうからどう見えてるかってことは実はとてもとても重要な情報なんです。だからそうやってですね、この世界ももう X、まあ、少なくとも10年やってますよね、トランプ革命以降はね。だからもうこの中でほとんどこう見えてきたと思うんですね。その中には非常に近い情報筋の人たちもいます。普通ならそれが、まあ、特ダネとして主要メディアに載ったであろうこと、あるいはそれが特ダネに逆にならなくてね。押し隠して、それは報道しないってなったんだろうものがですね、まあ、第一次情報みたいなもの、あるいは二次情報みたいなものが、即座に X には乗りますね。で、やっぱり見てると、この世界も相当勘のいい人たちが世界中たくさんいますね。勘のいい人が世界中たくさんいて、 っていうのは、それぞれ自分たちの分野で何が正しいかって結構知ってんだよね。世の中って本当面白いもんですよ。みんながなんか少しずつ秘密を隠し合いながら生きてんです。すべての人たちがいろんな秘密を知りながら生きてんですね。まあ、プライバシーはともかくですね、公の秘密についてすべて語ったら多分一瞬で今の体制って終わるんですよね。どの国でもそうだと思います。はい。だから、みんな何かしらのこと知ってんですよ。そうすると自分の知ってることについて、あ、そうだったらし、必ずありますよね。我が言われたりとか、あ、言われちゃったとか、そういう情報って驚きってのは、もう業界に滲み出てきます。そういうものは見てるとよくわかります。こう、見慣れてるとわかるっていう感じですね。いつも見てるとわかると思います。その時だけ見てるとわからないけど、いつも見てるとわかると思います。不思議な感ですよね。で、そういうのがわかる人たち世界に今結構いて、だから X のおすすめ動画なんか、おすすめのページなんか見てても、なるほど、なるほど、なるほどっていうものが結構たくさん出てきますよね。そして怖いのは、ほんの一つだけ、誰も引用しないことの中に最後の真実があったりするんですよ。一番最後の真実って実は意外に誰も気がつかないことが多いんですね。すべてこう、すべての方程式を合わす最後の答えっていうのは、意外に誰も気がつかなくて、ひっそり眠ってることがよくあるんですよね。あるいはその最後の答えだけは不思議に誰も言わないっていうことが多いんですよね。周りは言っても。面白いですね。ですから、なんて言いますか、本来のメディアっていうのは、そういうことをやって、その結果をなんか新聞とかテレビにして出せばいいんでしょうけども、もうそういう存在じゃありませんからね。マスメディアっていうのは人々を洗脳する道具ですから、そもそもそんな機能はもともと持ってないわけですよね。まあ、情報のっていう感じ、インテリジェンスの世界に近いのかな。でもあれだって、起点のインテリジェンスは結論ありきですからね。この結論に合うようにデータ揃えてこいってインテリジェンスはほとんどだから、まあ自分で結論を探すなんてことやってる人たちはまだあんまりいないんじゃないかと思いますね。プロの世界でもですよ。まあそうなってくるとですね、やっぱりこれは、メディアも変わったな。だからそれをやるためにやっぱりおとり作戦がいるんですよ。フェイクメディアには最後までフェイクを言わせるんですよ。だからフェイクメディアなんですよ。トランプは自分の言ってることは全部正しいぞって言ってますよね。要するに、トランプは最初からフェイクメディアって言ってるんですよ。だからあれは最初から最後までフェイクを言う役割なんですよ。はい。だからフェイク以外のこと言わないわけですね。だからちゃんと役割を果たしてると思います。ちゃんとフェイクなんです。ですから、本当のことは自分で探して、要するに、もうこの先はだから、自力で生きていけということなんだな。そういう変な権力の道具にね、頼ると偉いことになる。麻薬ももうダメだよ。武器もダメだよ。で、それでその変なね、その、情報とか変な金に頼らず、自力で生きていけなさいよという、それが明確にもう見えてきてると思いますね。まあ、ここまでよく、まあ、仕上げたもんだなと私は思うんですね。これ、全世界の、連合軍ですからね。決してトランプ個人商店じゃありませんからね。トランプの個人商店だったら、3日で終わってたね。2010年前のね、3日で終わってましたよね。個人商店なら。もう全部世界中連合軍でやってるわけで、そういうもんだなと思いますね。まあこれ全部いずれね、公開されて映画にもなるでしょうけども、まあ、やっぱり時来たりっていうことだと思いますよ。どんな巨大な秩序もですね、終わるとき一瞬にして終わるんですね。で、混沌か、で、巨大な秩序も一瞬で混沌になる。そしてまた混沌から突然巨大な秩序が生まれてくるっていうこともあるんですね。これがその複雑系の本当不思議なところですね。世の中は複雑系なんですね。単純系ではないんですね。だからありえないこと、確率的にありえないことはいくらでもいくらでも起きるんですね。それは今回のトランプたちの作戦では本当によく見てるなと思いますね。我々ができることは、軍事作戦に関与することではありません。軍事作戦は彼らがやってることですから、我々は関与できないんですね。我々は彼らが変えてった新しい秩序の中で、どうやってたくましく元気に生きていくか、建て替えをどうやってやるか、これが我々の仕事です。なまち、壊す方ではなくて、新しく作る方が我々の仕事なんです。こっちはなかなか大変です。トランプといえども、プーチンといえども、こっちはなかなか大変です。新しく作るというところの方はですね、これは本当にですね、今まで我々はそのディープステートとかフェイクメディアに頼って生きていたわけですから、まあこれは排除した上で、ね、ボトムアップで天地の力、天地とつながって生きていくわけですから、この体制を作るってことはとてもとても重要なことです。で、大変なことです。しかし人類はですね、まあ賢いですから、そっちの方向に向かっていると思います。日本の場合であれば平成の時代から庶民はそういう方向に向かっていました。 や、そういう人たちは大変元気です。はい。みんな自分で自慢しないからね。いろいろ何も出てこないだけで、そういうボトムアップで天地と繋がった人たちは今非常に元気に生きてますよね。だからあんまり心配いらないと思いますね。新しいものは少しずつ横に広がっていくんだと思います。まあ、こんな感じでですね、おとり作戦の醍醐味がですね、まあ、昨年末から非常にね、明らかになりました。まあ、皆さんもせいぜい楽しみましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、おとり作戦の醍醐味ということでお伝えいたしました。念のために帰りましょう。さよなら。